代議員の皆さん、評議員の皆さん、CS 通信をご覧の全国の党員の皆さん、私は中央委員会を代表して、大会決議案に対する報告を行います。昨年9月の第8回中央委員会総会で決定発表した大会決議案は、新しく決定される投稿料を直面する国内外の戦いにどう生かすかという見地から、当面する情勢分析と党の取り組みの課題、戦いの課題について重点的に明らかにすることを主眼にしたものでした。その後、解散総選挙という激動が起こり、我が党は複雑で困難な条件の下で奮闘しましたが、議席を大きく後退させる結果になりました。その総括と教訓の基本点については、12月の第10回中央委員会総会で明らかにいたしました。私は報告の冒頭に、総選挙で昼夜を分かたぬ大奮闘をしていただいたすべての皆さんに、改めて心からの感謝を述べたいと思います。この党大会は、半年後の参議院選挙に向かって、各党とのしのぎを削る激烈な戦いが始まっている下での大会であります。そこで、地方委員会報告は、参議院選挙で我が党が掲げた目標の達成をいかに勝ち取るか、ここに焦点を当てて、次の3つの柱で行いたいと思います。第1は、大会決議案発表後の内外情勢のいくつかの重要問題について。第2は、参議院選挙を戦う政治方針と活動方針について。そして第3は、どんな激動の下でも選挙で勝てる強大な党をいかに作るかについてであります。大会決議案の補強修正については、前頭討論で寄せられた意見、この中央委員会報告、そして大会での皆さんの討論を踏まえ、最終日に提案するようにしたいと思います。まず、大会決議案発表後に生じた内外情勢のいくつかの重要問題について、決議案を補強する形で報告いたします。イラクへの自衛隊派兵に反対する戦いは、直面する国政の最も熱い焦点の一つとなっています。重武装した自衛隊を現に戦闘が行われている戦地に派兵することは、戦後初めてのことであります。今、多くの国民は、日本の軍隊が戦後初めて他国民を殺しかねないこと、また戦後初めての戦死者を日本国民の中から出しかねないことに対して、不安と怒りを広げています。憲法を乱暴に踏みにじるイラクへの自衛隊派兵を許すかどうかは、21世紀の日本の進路、日本の在り方に関わる重大な問題であります。小泉内閣は、国民を欺く偽りの説明で 自衛隊派兵に乗り出しましたが、具体化を進めれば進めるほど政府の説明は成り立たなくなり、この派兵計画の本質が浮き彫りになっているのが特徴であります。第一に、政府はもっぱら人道復興支援を派兵の理由としてきましたが、実態はどうなっているでしょうか。政府の言う人道復興支援活動自体が米英占領軍の事実上の指揮下で行われることに加えて、政府が策定した基本計画でも実施要項でも安全確保支援活動として米英占領軍へのさまざまな支援活動がはっきりと位置づけられています。政府が派兵計画の第一弾として進めている航空自衛隊の任務には、占領軍支援のための輸送業務が明記されています。政府は武装米兵を対戦車砲や迫撃砲とともに輸送することもあると明らかにしました。さらに政府は米軍による武装抵抗勢力への掃討作戦の支援、米軍によるイラク人の抗議抵抗運動への鎮圧作戦への支援なども自衛隊の任務として位置づけることを明言しました。これらは米英占領軍への支援、参加、合流が自衛隊派兵の本質であることを示すものであります。しかし、無法な侵略戦争と不法な占領支配こそ、イラクの状況の泥沼化を深刻にしている元凶であります。それはまた、国連のアナン事務総長が占領と復興支援は両立しないと言明したように、国際社会による人道復興支援の最大の障害となっています。人道に最も背く行為に手を貸しておきながら、その理由に人道を申し出すことは、世界と日本国民を欺く卑劣な姿勢と言わなければなりません。第二に、政府は自衛隊を戦闘地域には送らないと繰り返し、これをもって海外で武力の行使をしないことを明確にするための制度的担保、つまり憲法を遵守する保障だと説明してきました。ところが、この説明は占領当局自身が全土が戦場だというイラクの現実では到底通用するものではありません。むしろ、自衛隊をイラクに送れば占領軍の一部とみなされ、攻撃対象にされるというのが現実であります。さらに言えば、そのことによって日本が不法なテロの標的とされる危険を自ら作り出すことにもなります。そこで政府は奇弁を持ち出しました。国または国に準ずる者の組織的計画的な攻撃は戦闘だが、テロやゲリラの襲撃は戦闘ではないとする議論を持ち出しました。しかし、この論法でいきますと、イラク全土が非戦闘地域ということにもなってしまいます。武装勢力との激しい交戦で双方に多数の死傷者が出ても戦闘は行われなかったということにもなってしまいます。今、政府は世界のどこにも通用しない荒唐無稽な理屈で憲法を踏み破る海外での武力の行使に踏み出そうとしているのであります。 派兵計画を強行する理由が立たなくなって、小泉内閣が繰り返すのは、日米同盟のため、この一言であります。しかし、日米同盟は、無法への加担を合理化する理由には、決してなりません。イラク戦争の経過は、21世紀の世界が、いかにアメリカが強大無比な軍事力をてこに、自らがその頂点に君臨する一極世界を作ろうとしても、世界は思い通りにならないことを証明しました。今日の世界の大きな動きを見れば、米国の同盟国も含めて、世界の多くの国々がそれぞれなりにアメリカとの関係で協力すべきは協力するが、国際ルールを破る無法には反対するという理性的な態度でアメリカとの関係を築こうとしています。21世紀の世界はヨーロッパ、アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカなど世界人口の圧倒的多数を抱える国々が相互に尊重し合い、国連憲章に基づいた平和秩序を目指す多極的な世界に踏み出しているのであります。こうした世界の中にあって、ただの一点でもアメリカに逆らえば、日米関係のすべてが壊れてしまうと思い込んで、あらゆる問題で米国追従の態度を取っている日本政府の卑屈な姿勢は世界でも際立っています。ある国際的に著名な知識人がこう言いました。イラクに自衛隊を派兵しないことで損なわれる日米関係ならば、そのあり方を根本から見直すべきではないか。イラク問題をめぐる日本政府の対応は、日米安保体制という異常な従属体制を21世紀も続けていいのか、その根本からの見直しを迫るものとなっているということを強調したいと思うのであります。無法な侵略戦争と不法な占領支配に軍事力をもって加担する自衛隊の派兵は、日本国憲法を踏み破る暴挙というだけではありません。それはアメリカの一国覇権主義に反対して、国連憲章に基づく世界の平和秩序を求める諸国民の願いに背く行為であり、アラブ・イスラム諸国の人々との友好を破壊する取り返しのつかない道に日本を引き込むことになることを強く批判したいと思うのであります。今、日本がなすべきは軍隊の派兵ではない、米軍主導の占領支配から国連中心の復興支援に枠組みを変更し、その下でイラク国民に速やかに主権を返還するための憲法9条を持つ国の政府にふさわしい外交努力こそ求められています。日本共産党は国際的な道理にも憲法の平和原則にも相入れない自衛隊のイラク派遣に反対する国民的な戦いを広げ、この無謀な計画を中止、撤回させるために全力を挙げる、このことを表明するものであります。次に、憲法改悪反対の一点での広範な国民的共同を気づく戦いについて報告します。決議案が提起した憲法改悪問題は、総選挙での重大な争点となりました。自民党は政権公約で、2005年をめどにして党としての憲法改定案をまとめることを公然と掲げ、民主党も政権公約でそれまでの論憲から総憲、憲法改悪 憲法の作り替えへと重大な踏み込みを行いました。総選挙後の状況を見ますと、憲法改定に向けた動きが相次いでいます。自民党は憲法改定の具体的手続きを定めた国民投票法案を通常国会に議員立法として提出する方針を固めるとともに、与党と民主党との間に協議機関を作って憲法問題の議論を行うとの方針を示しました。民主党の菅代表も2006年までに民主党の改憲案をまとめる考えを述べ、衆院で3分の1の議席を民主党が持っているということは、憲法改定の発議の是非も民主党にかかっていることだとして、自民党との改憲議論に応ずる姿勢を明らかにしています。公明党も時期を見て憲法改定についての最終見解を取りまとめるとしています。明文改憲に向けて各党が競い合う状況が生まれているのは極めて重大であります。この明文改憲の動きと並行して、日米安保体制を文字通りの地球規模の日米関係として強化する。これは2003年5月の日米首脳会談で確認されたことですが、地球規模の日米関係として強化し、自衛隊の役割と機能をそれこそ地球規模に拡大しようという動きも進められています。昨年末、小泉内閣は弾道ミサイルシステムの整備とともに、2004年度末までに新防衛計画の大綱と新中期防衛力整備計画を策定することを閣議決定しました。これ3つの重大問題の閣議決定が同じ日に行われました。これらは専守防衛をともかくもの建前としてきた自衛隊の役割の大転換を図り、自衛隊を米軍が行う戦争に地球的な規模で参戦する本格的な海外派兵のための軍隊に変貌させようというものであります。米軍の戦争にいつでもどこでも新たな立法措置なしにも自動的に参戦するために、自衛隊の海外派兵のための恒久立法の企てが進められていることも重大であります。これらの一連の動きが憲法9条の明文改憲の動きと一体のものとして進められていることに強い警戒を払う必要があります。こうして憲法9条を壊すのか守るのかは、差し迫った国政の熱い重大問題となってきています。この問題で国民的な多数派を結集する上で何が大切でしょうか。次のような点をしっかり握って戦いを前進させることが必要であると考えます。その第一は、今日の改憲論の目的が憲法9条を改定して自衛隊を正式に国軍と認め、米国の海外での戦争に自衛隊が公然たる武力行使をもって参加する、日本を文字通りの戦争をする国に作り変えることに置かれていることを広く明らかにしていくことであります。憲法9条は歴代の自民党政治によって踏みつけにされながらも、なお海外派兵の手足を縛る重要な役割を果たしています。すなわちこの憲法を蹂躙するさまざまな海外派兵法がこれまで作られてきたわけですが、どの法律でも 海外の自衛隊の活動については武力行使はできない、米軍への支援についても武力行使と一体になった支援はできないということがともかくも建前とされてきたわけであります。憲法9条改定はこの建前を取り払い、米国の海外での戦争に一切の歯止めなく参戦する道を開くことを意味します。それは今日米国が無法な先制攻撃戦略を取っているもとで何を意味するでしょうか。日本が無法な戦争国家の一員になることを意味します。それはアジアと世界にとって重大な軍事的緊張と危険を作り出す根源の国に我が国はなることを意味します。この企てが日本国民にとってはもとより、アジアと世界の平和と安定にとっていかに危険かを広く明らかにしていくことが重要であります。第二は、憲法9条改悪勢力が新しい時代には新しい憲法が必要だという漠然とした改憲論の土俵の上に国民を乗せることを当面の戦略に置いていますが、これらの動きをしっかり見破ることが重要であります。すなわちこれらはいわば外堀を埋める策動であり、それは内堀、憲法9条改悪に必然的につながる動きであるということを明らかにしていくことが必要であります。例えば改憲勢力は憲法改定のための国民投票法案を議員立法として提案し成立させることを改憲策動の第一歩として位置づけています。彼らはこの策動をこういう理由で説明しています。憲法第96条は憲法改正手続きの一環として国民投票を規定しているのに、憲法制定以後半世紀にわたってそのための法律が制定されていないのは立法府の怠慢だ、こういう形式論で説明しようとしているわけでありますが、逆に問われなければなりません。なぜ半世紀も手をつけてこなかったこの法案をこの時期に提案しようとしているのか。それは憲法9条改悪を目的としているとしか説明がつかないではありませんか。憲法改定のための国民投票法案に反対し、その強行を許さないことは憲法改悪を阻止する第一歩の戦いとして極めて重要であるということを訴えたいと思うのであります。また改憲勢力は憲法には環境権とかプライバシー権などが明記されていないなどの、これが足りない、あれが足りない式の議論を盛んに行い、改憲の必要性を主張しています。こうした勢力こそ環境やプライバシーを壊して平気な勢力であることが特徴でありますが、この動きの目的も憲法にあれこれの条項を加えることと一体に9条改憲を進めることにあります。憲法をめぐる中心課題は、その全条項を厳格に遵守し、平和的民主的諸条項を全面実施を目指すことにあります。この立場に立って、憲法9条改悪勢力が企てているあれこれの改憲論の土俵に乗らないことこそ、憲法9条を守り抜く最も確かな道であるということを強調したいと思うのであります。第三に、21世紀のアジアと世界の対極的な動きの中で9条を位置づければどうなるでしょうか。 憲法9条は時代遅れどころか時代の先行なすものであることが明らかになります。憲法9条が高く掲げている戦争放棄の精神はアジアにも大きく今広がっています。独立と主権の尊重、武力行使の放棄などを大原則とし、 ASEAN の平和憲法と呼ばれる東南アジア友好協力条約に中国とインドは加入し、二十数億人が参加する強力な平和の流れが作られたことに象徴されるように、まさにそれはアジアの体制となっています。さらに世界を見ますと、2000年に開催された国連ミレニアムフォーラムの平和安全保障軍縮グループの報告書では、すべての国がその憲法において日本国憲法第9条に表現されている戦争放棄原則を採択するという提案が強調されています。21世紀こそ憲法9条の理想が世界に生きる世紀となる、その時に世界に誇るこの宝を放棄することがいかに時代逆行の愚行であるかは明瞭だと思います。憲法9条とはそもそもどうして作られたのか、この条項を打ち出した根本には日本軍国主義の侵略戦争によるアジア諸国民と日本国民のおびただしい犠牲があったことを決して風化させてはなりません。かつて侵略戦争の犠牲となったアジア諸国民が日本の憲法9条を我がことのように大切に考えていることを日本で戦う我々は深く胸に刻んで奮闘する必要があります。日本共産党は戦前戦後の82年の歴史において試された反戦平和の党として、憲法改悪反対の一点での広大な国民的共同を発展させることを心から呼びかけるものであります。次に国民生活を守る戦いについて報告いたします。総選挙後、政府与党の一連の動きの中で年金大改革と消費税増税をはじめ、巨額の連続的な国民負担増を強いる方針が次々に具体化されてきました。その中身は次のような空前のものであります。一つは税金と社会保障の両面で庶民に連続的な負担増を強いる計画が進行中であるということです。小泉内閣の下での負担増はすでに法律で決まっているもので、2002年度を起点として年間約4兆円、それに加えて小泉首相の総裁任期とされる2年後の2006年度までに、これは小泉政権持ったわけですけれども、それを仮定しますとさらに年間約3兆円の新たな負担増を国民に押し付ける計画が来年度予算に盛り込まれました。4プラス3で合計7兆円の負担増です。それを一覧表にしますと、医療、年金、介護保険、雇用保険など社会保障のあらゆる分野での負担増、酒税、タバコ税の増税、所得税、住民税の増税、消費税の免税店の引き下げなど、あらゆる分野での庶民増税がよくもこれだけと思うほどずらりと並びます。二つ目に、その中で年金制度の空前の大改悪が強化されようとしています。政府与党の計画は保険料の引き上げと給付水準の引き下げを国会の審議抜きで自動的に行う仕掛けを作るものです。これは恐るべき計画で、 保険料だけで年金制度全体で毎年1兆円の負担増が2017年まで続く一方で、給付水準はモデル世帯で収入の約 60% から 50% へと引き下げられ、年間約44万円も目減りさせられる。共働きや単身者では収入の3割台に引き下げられる。しかも国民への約束だった基礎年金への国庫負担率の2分の1への引き上げは、これを先送りにしながら、その財源に年金課税の強化、低率減税の廃止による庶民増税、そして消費税の増税を当てる道に踏み出そうとしています。そして3つ目が、その消費税の増税計画が現実の政治日程に載せられつつあることであります。特に選挙後の動きとしては、自民党と公明党の税制改革の合意で、2007年度をめどに年金、医療、介護等の社会保障給付全体に要する費用の見直し等を踏まえ、消費税を含む抜本的税制改革を実施すると期限を示して、公然と消費税増税を打ち出したことは極めて重大であります。日本経団連はかねてから、遅くとも2007年度までには 10% を方針としていましたけれども、彼らがそのために2005年度夏から本格的調整準備に入り、翌年2006年春には増税法案を成立させるという増税の日程表を持っていることも明らかにされました。連続的な負担増、年金制度の大改悪、そして消費税の増税、国民の暮らしに重大な打撃を与え、日本経済を破壊する空前の大収奪の計画を食い止めるために、我が党は国会内外の戦いで全力を挙げて奮闘したいと思います。この戦いで悪政から生活を守る国民的な多数派を結集する鍵はどこにあるでしょうか。悪政推進の側は、高齢化社会の社会保障を支えるためには国民負担増はやむを得ないという論理を押し立てて、国民を負担増不可避の気持ちに追い込むことを大戦略としています。この攻撃を我が党は国民とともに打ち破るには、次の2つの点が重要であります。第1は、消費税増税など国民負担増計画の真の目的は、社会保障の財源のためではなく、大企業の税・社会保険料負担の一層の軽減のためであること、さらにアメリカと財界の要求に基づく大軍拡のための財源づくりにあることを広く国民に明らかにしていくことであります。決議案では、この15年間を見れば、消費税導入増税とセットで法人税の減税が繰り返され、国民から絞り取った消費税が大企業の減税の財源として飲み込まれてしまったことを明らかにしています。今、財界がなぜあれだけ消費税の大増税に執念を燃やすのか。この異常な執念を燃やしているのも、大企業の税・社会保険料負担をさらに軽減するために他なりません。社会保障に関わる日本経団連など財界の主張は、端的に言って次の2つの柱からなっています。すなわち、第一に、公的年金の基礎年金部分、高齢者医療、 介護の財源には消費税を充てる。そのために消費税を当面は 10%、 将来的には 18% にまで引き上げる。これが第一の柱です。第二の柱はそれとセットで法人税をさらに引き下げるとともに、企業の社会保険料負担、特に厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険、これらのすべてについて保険料を全額サラリーマン負担が、本人が負担する方式に改めて企業負担を廃止する。これがセットで彼らの要求になっているわけであります。つまり税金でも社会保険料でも社会保障への社会的責任を一切放棄する。その負担は財界にとって痛くも痒くもない消費税大増税にすべて押し付けるというものであります。しかし企業が雇用している労働者の老後や病気、労働災害、失業などに備えて応分の負担をするというのは、世界で確立してきた社会保障制度の根幹をなす大原則であります。この大原則を放棄しようというのは、人間らしく生きるために人類が築き上げてきた歴史を大きく逆戻りさせる横暴で身勝手極まる主張だということを厳しく告発していく必要があると思います。第二は、消費税に頼らなくても安心できる社会保障を築けるという我が党の民主的対案を広く明らかにしていくことであります。この点で我が党が総選挙政策で打ち出した社会保障の財源をどう賄うかについての二段構えの財源論、まず税金の使い道を改めて社会保障を予算の主役に据える歳出改革を行い、将来は大企業と高額所得者に応分の負担を求める経済民主主義に立った歳入改革を行うという財源論は重要な意義を持つものであります。我が党の二段構えの財源論は、政府財界の策動との切り結びの焦点ともなっています。歳出改革での我が党の主張というのは、巨大公共事業の浪費と年間6兆円に上る道路特定財源の問題、5兆円を超える軍事費という、まあ、いわば財界大企業の予算私物化の中心点にメスを入れるべきだという当然のものであります。しかし自民党政治にその意思も能力もないことは、無駄な高速道路を作り続けることなど、浪費構造の温存を決定した道路公団改革の決着や、無駄な高速道路、港湾計画、空港計画、それを満載した来年度予算案をとっても明らかであります。さらに将来は歳入改革で大企業に応分の負担をという我が党の主張も国際的に見て当然のものであります。この点で日本の大企業は世間並みの税・社会保険料負担をしていない。その負担水準は国民所得費で 12% と、欧州諸国の大企業が 15% から 24% の負担をしているのに比べて5割から8割の水準であり、しかもこの10年間で見て欧州諸国の大企業は負担が増大しているのに、日本の大企業は負担が10年間で軽減されているという事実などを広く明らかにしていくことが必要であります。日本共産党はこの2つの点もしっかり握りながら、国民の暮らしの断固たる守り手として、党自らが戦いの組織者として 奮闘するとともに、広範な諸団体との共同の輪を広げ、年金の大改悪、そして消費税の増税などの未曾有の国民負担増計画から暮らしを守るために頑張り抜く、力を尽くす、このことを明らかにしたいと思います。日本社会の道義的危機を克服する国民的対話と討論を呼びかけた決議案第7章には大きな反響がありました。寄せられた意見は、可能な限り決議案の修正補強という形で生かしたいと思います。報告では、決議案でこの問題を提起した意味、提起の角度について解明をしておきたいと思います。決議案がこの問題を提起した意味は、日本社会がモラル道義の面でも危機を深めていること、そしてこの危機が子どもたちに最も重大で深刻な影響を与え、子どもの健全な成長を蝕んでいることに多くの国民が心を痛めていること、そしてそういうもとで人間が人間らしく尊重される社会を目指す政党として、その克服の方向について問題提起を行う責任があると考えたからであります。決議案は2つの角度からこの問題に接近し、現状打開の方向についての問題提起を行っています。第一の角度は、日本社会の道義の危機の根本にある自民党政治の下での国民の生活、労働、教育などの歪みや困難、矛盾を打開するということであります。例えば決議案は、大企業のリストラ競争の横行によって、弱肉強食の競争市場主義の風潮が作られ、国民の精神生活にも殺伐とした雰囲気が持ち込まれていると指摘しています。各国の国民の価値観に関する意識調査の国際比較を見ましても、あるべき社会としてどういう社会が望ましいかという問いに対して、貧富の差が少ない社会を目指すべきと答えた人の割合が、日本は最低水準にあるなど、我が国では人間的社会的連帯が弱められている現状がある。これは打開すべき大きな問題を投げかけています。また決議案では、自民党政治が長年続けてきた世界でも異常な競争主義、管理主義の教育が子どもたちの心と成長を深刻に傷つけていると指摘しています。前回大会では、すべての子どもに基礎学力を保障する教育改革の取り組みを呼びかけ、そうした原点に立った学校改革の中で、すべての子どもが人間として大切にされていると実感できる学校を作ってこそ、子どもの中に互いの人格を尊重する態度が生まれ、本当の道徳性も生まれるのではないかと強調しました。この提起は、2002年度から押し付けられた新学習指導要領が教育現場の矛盾を一層深刻なものとし、文部科学省自身がその手直しを余儀なくされるという混迷にあるもとで、一層切実な意義を持つものであります。さらに、教育の問題に関わって決議案では、教育基本法改悪の策動を厳しく批判しましたが、その後自民党が総選挙の政権公約で教育基本法改正を掲げ、改悪法案の提出が現実の政治日程に上りかねないという重大な局面が生まれています。改悪の矛先は、教育基本法に明記された 人格の完成を教育の根本目的とし、国家権力による不当な支配を排除するという民主的教育の理念と原則そのものに向けられようとしています。特に今度の改悪計画の中で、国が教育振興基本計画を作り、教育条件の整備だけでなく教育内容にまで介入する足がかりを作ろうとしていることは、国家権力による不当な支配の排除という教育基本法の命とも言うべき原則への挑戦であります。教育基本法改悪に反対する国民的戦いを広げることを強く呼びかけるものであります。第二の角度は、社会のモラル道義を築いていく上では、政治や経済や教育の歪みには解消できない。それらの歪みを解決するには待っていられない。社会が独自に取り組むべき問題があるという提案であります。決議案はそれを、第一に民主的社会にふさわしい市民道徳の基準の確立、第二に子どもを守るための社会の自己規律を築く、第三に子どもが自由に意見を述べ社会参加する権利を保障する、第四に子どもの成長を支える草の根からの取り組みという四つの項目で提案しております。決議案ではこれらの問題を政治的立場の違いを超えた国民的対話と運動によって解決方向が探求され、合意を形成し現状打開を図るべき問題として提起しております。例えば第一項目に挙げている市民道徳の基準の確立という問題について、我が党としては1997年の第21回党大会で10項目の市民道徳の提案をしていますが、一体何をもって市民道徳の基準にするかという問題については、必ずしも国民的合意が存在しているわけではありません。愛国心をめぐっても、他国を敵視したり他民族を蔑視する立場と結びついた、かっこつきだと思いますが愛国心なのか、それとも諸民族の対等平等と相互尊重平和共存の立場と結びついた愛国心なのか、これが鋭く対立しています。一つの価値観をめぐってもさまざまな意見の違いや対立があります。市民道徳の基準を確立していくということは、今日の道義的危機を打開していく上でのいわば土台になる問題ですが、それ自体がですね、国民的な討論によって解決が図られるべき問題となっているのではないかということが、決議案の問題提起の真意であります。それからこの第三項目に関わって、決議案が子どもの自己肯定感情、自分を尊い人間だと思う感情が深く傷つけられているという実態があること、そして子どもたちが自分が人間として大切にされていると実感でき、自らの存在を肯定的なものと安心して受け止められるような条件を家庭でも地域でも学校でも作ることが切実に求められるという提起を行ったことにも多くの共感の声が寄せられました。討論でもこの点についてさまざまな意見が寄せられました。そのためには子どもの声に真剣に耳を傾け、子どもの思いや意見を尊重し、子どもを一人の人間として大切にする人間関係を社会の各分野で作っていくことが極めて重要になります。決議案で子どもの自己肯定感情という問題と 子どもの意見の表明権という問題を結びつけて提起したのはこういう意味であります。そのための対話と運動を広く起こしていくことも探求したいと思います。この章で提起した問題というのは、問題の性格から言いまして、一朝一夕にすべての答えが出せるというものではありませんが、この打開が21世紀に民主的な日本社会を築いていく上で、不可欠な重要な内容となることは、多くの人々が共通して感じていることだと思います。この提起をぜひ国民的な討論と実践によって深め豊かにしていただくことを心から願うものであります。次に、参議院選挙を戦う方針について報告します。半年後に迫った参議院選挙に向けて、すでに党派間での熱い戦いが始まっています。この選挙は、イラク派兵と憲法問題など平和をめぐっても、年金や消費税問題など国民生活をめぐっても、21世紀の日本の進路を大きく左右する戦いとなります。参議院選挙は、日本共産党にとっては、新しい党綱領を決めて初めての国政選挙であり、綱領の内容を国民的規模で語る最初の大きな舞台となります。我が党は総選挙結果を踏まえて、比例代表選挙では5議席を絶対確保議席として必ず獲得するとともに、選挙区選挙では全ての選挙区に候補者を擁立して堂々と戦い、7つの現職区での勝利を勝ち取るために全力を挙げる。まずこの目標を明確にしたいと思います。それでは、我が党はどういう政治方針を持ってこの選挙を戦うのか、次の3つの政治方針を堅持して戦い抜くことが重要であります。第一は、自民党政治の打破を正面に据え、日本改革の提案を大いに語るということであります。総選挙後の情勢の特徴は、小泉内閣がすでに見てきたように、イラク派兵、憲法改悪、年金改悪、消費税増税など、総選挙ではその中身をごまかしてきた重大な悪性を次々に具体化し、あらゆる分野で自民党政治と国民との矛盾が一斉に吹き出しているところにあります。小泉内閣というのは、首相自らが自民党をぶっ壊すと叫んで登場したことに象徴されたように、自民党政治の行き詰まりと危機の産物でした。国民はこの内閣に改革への期待を寄せました。しかし、この内閣の3年を通じて国民が体験したものは、暮らしに対する耐え難い痛みの連続、利権と浪費の構造の温存、異常なアメリカ追従とタカ派路線という最悪の自民党内閣の姿でした。今、国民は小泉政治の本質を見抜きつつあります。政局は激動と流動性をはらみながら展開しています。こういうもとで重要なことは、小泉政治に対する批判を自民党政治の古い枠組みそのものへの批判と結びつけて大いに展開し、その枠組みを根本から打破する改革の立場にしっかりと立っている日本共産党を伸ばすことこそ、政治を変えたいという国民の願いに応える道だということを広く訴えて戦うことであります。今、小泉内閣によって進められている悪政は、どの問題をとってもアメリカ言いなり、財界が主役という自民党政治の二 2つの政治枠、古い枠組みと結びついたものであります。イラク派兵と憲法改悪など平和の危機の根本には、日米安保体制を絶対視する異常な対米従属の枠組みがあります。年金改悪と消費税大増税という国民生活にかけられた重大な攻撃の根本には、大企業財界の横暴身勝手な戦略とその意のままに動く政治の歪みがあります。この自民党政治を公明党が支え、政治的にも組織的にも深い影響力を行使するようになっていることは重大であります。その危険性は、公明党が与党を直す、世直しとかいう語呂をつけていますが、そういうことを言いながら、イラク派兵でも年金改悪でも悪政の梅雨払いの役割を担っているというだけではありません。自分たちは仏で、自らを批判する者を仏敵として撲滅の対象とするなど、反民主主義の体質を根深く持つ政教一体の公明党創価学会が、国家権力の中枢にますます強く入り込もうとしていることは、日本の民主主義の前途に重大な危険をもたらすものであることを直視し、その危険に正面から立ち向かうことが大切であります。参議院選挙では、この小泉自民公明政権が進める平和と暮らしの破壊する悪政の一つ一つを告発することと結びつけて、アメリカ言いなり財界が主役という自民党政治の枠組みそのものを打ち破ることを正面に据え、我が党の日本改革の提案を語り抜くことを政治方針の第一に据えて奮闘するものであります。政治方針の第二は、同じ自民党政治の枠内での政権交代、二大政党制づくりでは政治は変えられないということを具体的事実で明らかにしていくことであります。総選挙を契機として、日本の政治地図、政党状況に大きな変化が起こりました。消費税の増税、憲法改定、選挙制度の改悪など、日本の進路に関わる重大問題で、自由党と合併した民主党が自民党政治と同じ流れに合流し、財界からもアメリカからも信頼されるもう一つの保守政党になろうという動きが急速に進みました。この動きは財界主導で作られたものでしたが、総選挙後の民主党の動きを見ますと、財界の要求にさらに身を寄せる姿勢を強めていることが特徴であります。民主党の菅代表は、日本経団連の機関紙に寄せた特別寄稿で、外交防衛政策、税制改革、産業政策などで財界の要求にもっと応えた政策を作るために、今後一層の努力を重ねることを表明するとともに、財界による企業献金の要請を行いました。民主党の2004年度活動方針案を見ますと、経済同友会をはじめとする経済団体などとの政策立案の共同作業を進める、そしてマニフェストを発展させるという方針を打ち出しています。民主党は参議院選挙に向けても政権交代の土台を築く、二大政党制の流れを定着させるなどを引き続く最大の政権戦略にしています。しかし、財界に身を寄せ、自民党政治と同じ枠内での政権交代や二大政党制では政治を変えたいという国民の願いに応えることは決してできないと思います。民主党の 政策と立場は、ただここで言いたいのは、民主党の政策と立場は自民党と全分野で同じになったわけではありません。イラク特別措置法に基づく自衛隊派兵には反対するなど、自民党の悪政に反対する一致点での国会共闘は今後もあり得ることであります。同時に国政の根幹に関わる問題で、民主党の立場に大きな変化が起こった、このことをしっかり踏まえて、国民の利益に反する政策と行動の問題点を具体的事実に基づいて広く明らかにすることを重視して戦いたいと思います。そうした政党間の論戦を進める際に、一昨年から昨年にかけて財界が従来の財界と政治との関係、すなわち政治の責任は政権党に負わせながら、財界がいわば間接的に支援をするという関係を根本的に変え、財界が直接乗り出して政界を再編成し、政界を自らの直接の支配下に置く新たな動きを本格的に進めていることを正確に捉え、それを念頭に置いて取り組むことが重要であります。財界が今進めているのは、次のような新しい所得庁を持った政治に対する総合的で直接的な介入支配の戦略であります。一つは、財界として政策目標を発表し、その目標に即して政党の政策を評価し、その政策の実現のために政党に企業献金の紐をつける、企業献金をてこにした文字通りの政策買収のシステムを作るということであります。財界は企業献金は企業の社会的責任だと言ってはばかりません。社会保障の負担については社会的責任を一切投げ出した、その財界がこちらの方の政治買収は責任においてやるというのは本当に許されるものではありません。二つ目に、財界の意のままに動く保守二大政党制を作るということ、これが彼らの二つ目の重大な戦略です。その狙いはどこにあるのか。それは、一方の保守政党が危機に陥ったときに安心して任せられる受け皿となる保守政党を作るということは一つありますが、それだけではありません。二つの保守政党に財界への忠誠を競わせて、財界のどんな要求にも即応して答えて働く政治を作る、ここにその狙いが置かれている、このことをはっきり見る必要があります。そして三つ目に、日本共産党など財界の野望の実現の障害になる政党を政界から排除することです。政権選択選挙やマニフェスト選挙などはそのための道具だでしたが、選挙制度を小選挙区一本にする動きが企まれていることは重大な警戒を払う必要のある問題です。もともとこれらの財界の動きは、自民党の支持基盤が崩れ、自民党一党では財界の支配を維持できないという危機感から出発したものであり、支配体制の危機の産物には他なりません。そしてこの動きは国民との間に深い矛盾を抱えています。消費税増税と憲法改悪は、我が党が国民とともに大反撃の戦いをもって答えるならば、支配体制を根本から揺さぶる政治的激動につながる重大な問題です。保守二大政党制づくりによって排除されるのは少数意見だけではない、国民多数の声が排除されるわけであります。 我が党は国民多数の声に立って、財界による日本の政治の直接支配の野望、それに追従する諸党の実態をこの選挙戦で告発批判し、これを許さない論陣を大いに展開していく決意であります。政治方針の第3は、日本共産党の全体像、路線、歴史、実績などを大いに押し出すことであります。選挙戦では政策論戦とともに、新しい綱領を縦横に活用して党の全体像、日本共産党はどんな政党か、どんな日本を目指しているのか、どんな歴史を持っているのか、どういう活動を行い、どういう実績を上げているのかなどを押し出し、広い有権者に党を丸ごと信頼していただけるような宣伝と対話を、選挙戦を戦う政治方針の重要な柱に据える必要があります。反共攻撃を打ち破ることも選挙戦での勝利に不可欠ですが、その際にも攻撃への反論にとどまらず、その反撃を通じて我が党の立場とその値打ち、反共攻撃を行った者の意図と役割を有権者により広く分かってもらえるように論戦を進めることが何よりも大切であります。綱領改定案は、我が党が目指す未来社会、社会主義共産主義社会 の社会について、広範な国民に理解を広げる確かな理論的土台を築くものとなっています。この綱領改定案を生かして、どのように未来社会の宣伝を進めていくか、これは新しい探求と努力が求められている課題であります。北朝鮮問題は国民が強い関心を寄せている問題であります。この問題と関わって、平和解決のための我が党の外交論とともに、我が党の自主独立の歴史、国際的無法にきっぱりとして反対を貫いた歴史などを広く明らかにしていくことも大切であります。また、大会決議案にも述べられているように、我が党は国民の戦いと共同して、サービス残業の問題や介護保険の問題をはじめ、現実政治を動かす数々の実績を勝ち取ってきました。自民党政治の根本的改革の旗印を持つ党を伸ばしてこそ、現実の暮らしと平和を守る確かな力になる。このことも大いに訴え、選挙戦を戦いたいと思います。以上、3つの政治方針、この全体を全党がしっかり握って選挙戦を戦い、参議院選挙で問われている争点は、自民か民主かではなく、本当に自民党政治を打破する勢力、日本共産党が伸びるかどうかにこそ真の争点がある。このことを広く明らかにしていきたいと思います。